皆さん、こんにちは。
ありがとうございます。今日ちょっと作業をしたいから、アディショナルタイム含めても、早めに終わらしたい。話したいことはたくさんあるんだけど、ちょっと待ってね。本を作ってたら、ラノベができていた件について。はい。皆さん、こんにちは。コンでございます。コンコンコンコン、こんにちは。今日も京都で、疲れております。いや、疲れてるよ。なんか私、最近めっちゃ仕事をしてる気がする。どういうこと？私、最近めっちゃ仕事をしてる気がする。はい。なんか、そんな風に感じますね。何を言ってるんだって話なんですけど。リコさんの本。これか。これもな。おいしょ。あ、んごさん、んごさん、ちょっと待ってくださいね、こっちで。んごさん、こんにちは。スタイフの方で、めちゃめちゃエコーを聞かせながら、やりました。現在やりました。はい。もうね、なんか、やらなきゃいけないことをちゃんとリストアップして、リマインダーにね、毎日やることリストっていうのは別にあるんですけど、リマインダーに登録したんですよ。あ、かわいい。あ、こりゃ、ケイスケさんかわいいね。ケスケさん可愛いけど、これ全然背景黒じゃない。今、ケスケさんを作ってます。相変わらずケスケさんを作ってます。ちょっとね。はい。で、やってたんですけど、こう、いや、ケスケさんを作ってたっていう話じゃなく、なんだっけ、リマインダーで、こう、やりたいこととか全部やってたら、なんか、全然進まないっていう。ハンゴさん、ありがとうございます。もう一回。マさん、こんにちは。ありがとうございます。もうね、ヒーヒーしてる。別に忙しいんじゃなくて、やりたいことがいっぱいあって、それらを一個ずつやっていくのが、なんかね、時間が欲しい。時間か、もしくは、なんかシュパパパパって動ける、あれが欲しい。なんだろう。自分が二人いたら嫌だけど、手が欲しい。猫の手も借りたい。忙しいというより、やりたいことがあって、なんか、やりたいことに手が回ってない、もどかしいぜ、みたいなところがありますね。すごく。ね。まあ、そんな中で、まあ、ようやくのこのケイスケさんに着手できてさ、ケイスケさんに着手できるってどういうこと？どういうことって。届けてみよう。はい。どういうことだって話なんですけども。あれなんですよ。なんかさ、この漫画の作画とかね、もう、いや、皆さんどうかわかんないんですけど、ネームを書いて、まだ作画に行けてない、ものが自分の方でもあって、全然そっちに行けないんですよね。なんかすごくね、もどかしようです。ほんと、もどかしようって感じ。で、プラスちょっとね、引っ越しの準備とかもいろいろあって、そっちを、計算してるというか、あ、やばい、引っ越し業者、こんな近いけど、まあでも頼んだ方がいいよな、って私と夫だけじゃできないしな、とかそういったことをね、計算しておりました。はい。で、いつも、もう連絡しないとさ、2週間後ぐらい、2週間じゃないか、今何日 ?10 日 ?10 日だから、まあ、2週間、3週間後ぐらいか ?3 週間、3、7、21、あ、3週間後ぐらいか。あ、のりちゃんだ。のりさん、こんこんこんこん、こんにちは。あ、りこさんもだ。のりこさんだった。りこさん、こんこんこんこん、こんにちは。ありがとうございます。のりコンビ。のりコンビだった。はい。なんかそんなことをね、ちょっと、引っ越しとともに。いや、それこそ、りこさんとこの、ね、旦那さんもそうだと思うんですけど、引っ越し準備とともに、仕事を進めていくぜっていうところなので。いやー、ほんとね、本当ね、励みになってますよ。リコさんが、10月から私は、こういう選択をしましたっていうことに対して、もう二人じゃん？子供二人じゃん？でも一人はもう小学生とか小学校行ってるじゃん？とかいういろんなことを加味した上で、すんごい私、やっぱ、後押しされてる、そこ。だからリコさんめっちゃ頑張ってるから、こんなことで、なんか、ああ、どうしよう、不安だわ、とか、これ、できるのかしら、とか、すんごい、私のね、テンションの上がり下がりが、 超なんて言ったらいいんだろう、ドドンパぐらいに、ドドンパは早いな。ごめん、A じゃないかぐらいにね、グワングワンしてたんですけど、いやーでも考えてみなさい、私夫が単身赴任になったらできるかっていう、いや無理無理無理無理、絶対無理なんだけどっていうふうに思ったから、あ、じゃあ、リコさんがそれを選んでるんだから、いやいや、私だってやれるでしょ。確かに、ビールはエネルギーにはなってないけど、私はね、ビールを毎日を飲んでないから、エネルギー源にはなってないかもしれないけど、チョコがあるじゃないかとか、そういうふうに奮い立たしてました。はい。いや、本当に、本当にそう、かなり支えになってます。あ、あわあわさん、寺田農園さん、ヨニルさん、こんにちは。わわん。どうも。おいしょ。ありがとうございます。もう、世の、あれですよ、母ちゃんたちの、なんていうの、あの、なんだっけ、自由、民衆を導く自由の女神みたいな感じ。行くぞ、ほらーみたいな感じ。だから、ジョッキだよね。まあ、旗じゃなくてジョッキ持ってるんだよね。行くぞーって、あんなイメージで、そんなもう、悩んでることあるかもしれないけど、行けぞ、ほらーみたいな感じでなってる。はい。私の中の気持ちはそんな感じになってます。頑張るって。もう無理しない。無理しないし、ちゃんと休むとき休むし、あの辛いときは辛いって言うし、頑張るって。そんな気持ちになりましたね。いやー、すごい。本当に母ちゃんはすごいよ。母ちゃんはすごいよ。男は辛いよ、みたいな感じです。母ちゃんはすごいよ。で、まあ、そんな中でね、まあ、やりたいことがたくさんあるんだけど、また出たよ、もう。あー、ステーブルディフュージョン。はぁ、コネクティッドエラーアウトした。あ、ダメだ。今日はやるなってことなんだな。OK。誰でやれるとこやろう。うん。家事代行ね、大事。いや、どうリコさん、どう、なんか家事代行頼むのはね、全然私も選択肢としてありだと思ってるし、まあ、私ちょっと節約しなきゃいけないけど、あれですけど、なんかさ、リコさん的にさ、こう、時間が欲しくない。なんて言ったらいいんだよ、なんて言ったらいいんだろう。こう、ちょっと一人で外に出たいとか、一日ちょっとお休み欲しいみたいな、ことないっすかって。私なんか結構その口で、なんか子供がさ具合悪くなってさ1週間ぐらい休む時あるじゃないですか。でも大体寝てるし、あの YouTube とか見てるから全然ね、そっちの様子を見ながら仕事をしてるんで全然いいんですけど、なんかすっごくストレス感じるの、それすんごくストレス感じるんですよ。なんかうまいこといかないとか集中できないとかで、なんかすんごい一人になりたいって時が、私もう週末とか週末明けの月曜日とかすんごい晴れやかな気持ちになってるんですけど、どうなんだろうなって思って。ほんか。あー、夜飲みに行けなくなる、辛い。あ、そういうことか。昼飲み、あ、なるほどね。なるほどね。昼飲みね。そっかそっか。そういう切り替え方大事。友蔵さん、あさぎさん、こんにちは。そっか。気分転換がなんか、あの、ちょっとおしゃれなカフェで気になってたカフェ行くんだ、みたいな感覚で、ちょっとあの夜はもう出れないので、ちょっと気になってたあのカフェかっこ酒ありに行くんだ、みたいな感じになったら確かに気分転換にはなるかも。ある意味健康的かもしれない。昼に飲んだらね、夜にはね、あの、中和されますからね、きっとね。あー、なるほどなー。そっか、なんかその辺をね、ちょっと、私も仕事を目いっぱいで、目いっぱいまではしないけど、頑張らなくてはならぬところなので、ちょっとうちのパパにもうちょっと頑張っていただきたいんですよね、その辺。ね、ちょっとおしゃれなお店でビールを浴びに行くんだ。今日は、なんか、若子酒だよね、リアル若子酒だよね、ほんと。リコ酒。なんかリコさん、漫画作れそうだもん。今日のおつまみはこれ、今日も元気にわっしょーいみたいな感じでできそう。YouTube とかもできそう。想像がいろいろできる。生ハムの盛り合わせとワインなんだっていいな。まあ、そんな、ちょっとお話から、まあ、Kindle 本作ろうと思ったらラノベができてしまった件についてっていう今日タイトルなんですけど、これね、午前中に、あ、ちょっと待って、ことの経緯を話そう。昨日の月曜日ね、月曜日のお昼にリコさんのセミナーがあったんですね。 Kindle かけるクロード、クロードかける Kindle の出版セミナーということで、まあ、どんな風に作るのかっていうところから、表紙の特典とか、表紙デザインの特典とか、まあ、いろいろ盛りだくさんでセミナーやっていただいたので、皆さんアーカイブはもしよろしければ、私の放送の概要欄に載っておりますので、もしよろしければそちらからどうぞという、スーッとこう、提供するんですが、まあ、そちらをね、まあ、今日は翌日に作業会しましょうと。もう作ろう。もうこれみんなで一緒にやれば怖くない。作れるはずって言って作ってたんですよ。作ってたら、なんか何を血迷ったのか、ちょっと私、いや、なんかビジネス書っぽく書きたくないなって思って、そんな大したことできてないし、なんか、まあそういうの逆にあるじゃん。あるから、なんかもうちょっとライトにもうなんか、あれ見てってウェイみたいな感じで、読んじゃうウェイみたいな、無料キャンペーンウェイみたいな感じで読めるのなんかないかなっていうことを考えて、もう自分と設定は同じだけど、架空のラノベ風に書いてくださいって言ったら、個人的に、なわけあるかいってツッコミはありつつ、順風満帆すぎるやん。すぎるやんってツッコミありつつ、あ、なんか面白い作品ができたなって思って、ラノベになりました。はい。ラノベを作っておりました。で、なんか実際ね、多分専業主婦が、なんかもともと先生になりたかった夢があった専業主婦が、かパートのお母ちゃんが、いろいろと出費がかさむな、どうしよう、ちょっと副業やってみようかなって。ママ友の LINE から AI で副業すごいよっていうメッセージが来て、どういうことって聞くところから始まるんですよ。もうそのシチュエーションにどういうことなんですけど、私の中でいろいろ、ママ友の LINE グループって伝説じゃないのみたいなところから、そんなママさんいたら超すごくないっていうところまでいろいろ突っ込みどころ満載だったんですけど、いや非常になんか、フィクションにしては面白いなって思って読めてたんですね。そう。あ、アキナさんだ。
アキナさん、こんにちは。
そう、生ハムとワインいいよね。生ハムとワイン超いいよね。バル行きたい、バル。シェラスコとかもやってみたい。行ってみたい。いいね。肉とビールとか、肉とワインとか。で、ワインだったら何がいいかな。なんかアヒージョとか飲みたいな。アヒージョでも、ビールかな？あ、まあ、じゃあ、ちょっと待って、さておき。まあ、そんな感じで、こう。埼玉に飲みに行くんじゃないよ、あれは。ランチ会だもん。そう。埼玉ランチ会だもん、そこは。わかんないけど、いつ決まってた？なんか、ね。日付が、来週どっちでもいいよって言ったけど、どうなるんだろう。え？埼玉？ダ埼玉？え？ダ埼玉？違う。え、埼玉だよね。私は全然いいよって言ったけど、あれ、いけるよね、私。ダ埼玉ダ埼玉に反応しすぎる。全埼玉県民に謝って、本当そう、総理と密会ね。総理と密会。やばいよ、私だってちょっと、パパに聞くのに、え、これもしかして疑われるのかなってちょっと思ったもん、総理と密会って。どうしようって。どうしよう、ちゃんと言えるかなって。そう、総理と密会です。はい。あ、本当ですか？北浦和のすぐそば。というか、私全然 NFT ホルダーじゃないから、普通にご飯払うんだけどさ。総理と密会。そうそうそう、ステーキ食べようぜって。多分、カラオケとステーキの会になると思います。飲むかどうかは別。私がお迎え行くからね。飲めないとは思うんだけど。そうそう、総理と密会。大体総理も言うても、あれですからね。あの人確か、なんだっけ、お迎えがあるから、お迎え早いから、そんな長いこと密会してないですよ、我々。まあ、そんな形で、なんか知んないけど、引きこもりたちが、行こうぜみたいな流れになったか、あ、いいぞ、行こうぜってなった埼玉会です。あ、過去一部都民ですが、すいません、一部都民ですいません、もう、申し訳ないっす。そう。しょうがない、じゃあもう、のりさんちピンポンしに行こうぜ、みんな。ピンポンダッシュしに行こうぜ、ピンポンダッシュ。ピンポン。犯罪。ただの犯罪。のりさんって、のりくん、遊びましょうってね。埼玉の下の方は東京の。いや、そんなこと言ったら、リコさん、あれだよ。うちほぼ、あれ、お隣埼玉ですよ。あ、本当に何の NFT でもいいの？あ、そういうことか。やったー。ピンポンダッシュね。若いよね。 そうそう、逆に私埼玉県民だよね。わかるわかる。なんかそんな気してたもん。なんか一人暮らしの時もなんなら、東京都民だったけど、東京都市の都民だったけど、隣、イルマだったもん。全然イルマだったもん。普通に。山田うどんとかの前通ってたもん。山田うどんの工場通ってたね、なんなら。そう、山田うどんでも川越とかないんだよね。びっくりしたよ。そう、びっくりしたんですよ。なんかさ、もかちゃんもさ、あれ埼玉だっけ？埼玉じゃ、じゃあごめん、あれ築地だ。あれ築地だった気がする。マグロラーメンかなんかのとこ行ってたよね。あれも行きたいんですよね。そう、こっそり行って、こっそり CNP 持ってますって言って行ければいいなっていうふうに思ってます。あえて密会を隣から観察するアニメ的な。あれ、川越に山田うどんありました？あれ、マジですか？私がじゃあ、見て、あ、でもなんか、あれか、道路に出たらあったかも。道路に出たらってなんて、国道ね。多分国道に出たらあったかもしれない。なんか私結構駅前とかを見てたからかも。でも駅前にもあったのかな。なんか山田うどん、あれのイメージ、もうくるくる回ってるイメージだからさ、埼玉の中でもあるとこないところ勝手にあると思ってた。ねえ、なんでも NFT いいんだったら嬉しい。あ、おとさんだ。
おとさん、こんにちは。
今、スタイフのライブの方で、めちゃめちゃエフェクト聞かせた声で喋らせていただきました。ご挨拶させていただきました。そう、肉食べたい肉。駅前はなんか少ないですよね。もうちょっと大きい、ちょっと道路のところに、こう、ドライブするじゃない。いっぱい駐車場があって、山田うどんドーンみたいな、山田うどんみたいな感じでぐるぐる回ってますよね。山田うどんみたいな。山田うどんみたいなっていう。
あ、忠夫さん、こんにちは。
ありがとうございます。そして、山田うどん、なんならでも行ったことない。わい、山田うどん行ったことはない。結局行かなかったの。よいしょ。私、一人暮らししてた時、ね、それこそね、車で福島とかさ、福島通り越して仙台のほんと手前の方ですよ。かなり岩手のもう福島との境目ぐらいのところさ、ガンガン、日帰りで朝5時出発、夜19時帰宅とか、やってたりしてたんですけど、マジ名物食べた記憶ない。ママドールぐらいだよ、本当に。福島工場行った時にくれて。ママドールぐらいだよ。ママドール超うまいよね。そう。それくらいにね、思い出がない。そう、丸亀はね、うちの隣駅にあるんで、結構行ったりするんだけど、なんか、花丸対丸亀って感じじゃない。で、なんか今、花丸より丸亀の方が私は結構見かけるんですよね。まあ、そんなこともね、あったりしております。違うんだよ。で、Kindle も作ろうと思ったらラノミができちゃったって話なんですけど、じゃあ、これね、元ネタがあって、元ネタというか、今こう作りながらちょっと思ってたのが、まず私そもそも漫画で読む名著シリーズが好きだったんですね。七つの習慣とか、なんだっけ、あれも読んだ、あれ、神はもういないみたいなこと言ってる人のやつ。もう最低、もう、ひどい。なんだっけ、あの人、哲学者だと思うんだけど、もうでもアリストテレスしか今出てこない。ひどい。もうちょっとね、無知が出てくる。違うんだよ。七つの大罪は知ってる。それはワイも知ってる。そうか。ワイとか言っちゃったよ。七つの大罪はもちろんライジングインパクトのね、作者の方が書いた本の七つの大罪も知ってるし、ハガレンもね、七つの大罪からキャラクター撮ってますからね。そんな形で知ってるけど違う。そう、ニーチェ素晴らしい、リコさん。ニーチェ。だと思う。ニーチェの、そういった名言を伝えるための、まあ、漫画でわかるニーチェみたいな。で、ニーチェの話というより、ニーチェの名言を使ったストーリーになってるんですよ。まあ、結構ドロドロのなんかストーリーだったんですけど、そういうのとか読んだりしててね、結構好きだったんですね。なんか、引き寄せの法則とかね、読んでたよ、めっちゃ。漫画でわかる引き寄せの法則とか、スピリチュアルとかね、割と好きだったんで、とか、なんか、七つの習慣もそうだし、七つの習慣どこやっちゃったけど、もう、売っちゃったかな？ 結構いろいろ漫画でわかるシリーズがあって、それを読んでて、もちろん本編とか本編ね、元の作品の方がしっかり書いてあるからそっちを読んだ方がいいんですけど、なんか私ちょっとね、文章把握能力が非常に低下してね、今もだけど割と低下してて、結構それでなんかしっかりビジネス書を読めないなと思ってた時期が、まあ今もですけど割とあって、それで漫画で読むとすごいわかりやすくていいなと思ってやってました。なんだ冷蔵庫社長かけるニーチェって。フルーチェも知ってる。牛乳入れて混ぜ混ぜするとね、はい、出来上がり、フルーチェって。そう。フルーチェもね、懐かしいね。フルーチェもどういう原理なんだろうと思ったけど、あれ多分ゼラチンかなんか入ってるんですよね、きっとね。はい。あ、オピーさん。稲刈り、お疲れ様です。稲刈りかな。おぴーさん、こんにちは。そう、フルーチェ。なんでフルーチェなの？ニーチェだっつうの。神はいない。神ないないみたいな。そう。まあね、ニーチェの、ガチャガチャで引き当てたニーチェの、なんか人形キーホルダーみたいなのを取って、その人が夢の中に出てきて、いろいろ教えてくれるっていう確か話なのよ。ちょっと面白いでしょ、それ。で、なんか、そこから、私の中で結構その漫画プラス文章みたいな本が、まあ自分の中で結構好きだったっていうところもあるし、もともとね、もっと遡ると、私ね、本の想定っていうか、まあ表紙とかのデザインが結構好きなんですよ。まあ本に限らずですけど、ああ言ったの、すごいよなって、すごい、ハードカバーのとかはね、めちゃめちゃ好きなんですが、あと、ラノベの挿絵とか好きなの。もう、図書館にね、通っていた、その学生時代、ラノベとかめっちゃ読み漁ってた時代に、やっぱ挿絵あるとすごい興奮したんですよね。あ、こんな絵なんだ、こんな感じなんだ、みたいな。自分の中でどんなキャラかなって想像していく中で挿絵があって、あ、すごいこういう感じなんだなって思うのがすごい楽しくて、これなんか描けたらいいなとか、キャラクターデザインとかやってみたいなって思ってた時期が、まあ一時期あったっていうのを思い出したのと、今それ AI でできるしね。で、かつ、なんかこう自分のことを語りたいっていうところすごく多分私結構強い方だと思うんですよ。喋りたいっていうの。でも、なんか、自分を客観視できないっていう、とても残念な、ね、デバフスキルがあって、コンサのデバフ客観視できないっていうところがあって、それをなんか、自分と同じような境遇の、まあ、全然違うキャラクターを作ることによって、この、猫耳女子高生もさることながらね、そういうキャラクターを作ることによって、なんか、投影する。まあ、夢小説と一緒ですよ、やってることは。漫画の中にそのキャラクターはいないけども、自分の、投影したいキャラクターを作って、その人を動かすことによって、そのキャラクターにも愛着が湧くし、多分そこに自分のなんか要素を何かしら入れるんでしょうね。そうやって動かしていくってところで自分の言いたいこととかを表現するっていう。きっとなんかそういうことが、なぜか今、てか今日の午前中に作っていたやつでなんかできてる感じがする。はい。でしょ？で、秋名さん、結構あれですね、皆さん、赤堀悟先生は、スレイヤーズとか、ちょっと、どうしようかな。いや、結構ね、ラノベだけど結構エチエチでしたよね。赤堀先生結構なんか、もうお胸大好きでしたよね、割と。そう、なんかポロリもあるよみたいな、ポロリはないけど、なんか、こう、なんかパンチラあるよみたいな感じの、割となんか、まあ私も超読んでたんで見てたんですけど、割とこう、なんていうのかな、もうそんなの子供に見せていいのキャーみたいな感じのイメージが強かったんですけど。そう、でも見てた。メイズとか、あとスレイヤーズ、ラムネ40、なんだっけ？あれ、ラムネ 40X とかだっけ？あと、セイバーマリオネットとか、あの辺は読んだね。赤堀作品で。かなり好きだった。赤堀悟先生の作品。文庫本でね、あったんですよ。何文庫だったっけな、忘れちゃったよ。まあそういうの、まあ赤堀悟先生だけじゃないですけど、読んでたのは、 何読んでたんだろうね。金田一とかも読んでたしね。ラノベ、ラノベ、ラ、ライトではなかったかもしれないけど、あれは。そう、そういったところのね、なんか、AI って、なんかこういうの作りたかったなって思うものを、多分、もちろんプロとは全然違うから、もちろん構成とか、自分の中でやんなきゃいけないこととか結構あるけど、なんかまずは挑戦してみようっていうふうにできるんだろうなって。で、それがさ、ちょっと売れたら嬉しいじゃないですか。で、じゃあ次はこういうの作ってみよう。じゃあ次は改訂版作ってみようっていう形になるでしょ。皆さんだとね、なんだろうね。ラノベと言ったら、あ、もっと年取ってからは、あれですけど、デュラララとかね、バッカーノとかも読んでましたけど、あ、あとあれか、おついちさんのはめっちゃ読んでたな。おついちの短編集からは結構読んでた。そう、ラノベって、どの辺なんだろうね。あの、夢のクレヨン王国とかも読んでたけどね、青い鳥文庫のね、懐かしの。あ、爆裂ハンターも読んでたな。てか、モンコレナイトもそうなんだ。え？え？皆さん？え？てか、皆さんてか、ね、アキラスさんさ、いや、アキラスさん知ってるかな？アキラスさんさ、あ、サツキさん、サツキさん、サツキさんも知ってるかも、もしかしたら。サツキさん、こんにちは。え、赤堀悟さんというライトノベル作家の方の配偶者が北川みゆきさんってご存知でした？漫画家の。北川みゆきさんを知ってますか？北川みゆき先生。むしろそっからなんだよな。だからもうこれちょっとこの感動を誰かに伝えたいんだけど、北川みゆき先生ですよ。あ、来た来た来た！おぴーさんが知ってる！あ、そうそう、あ、ヨニルさんも知ってる。来た来た来た。北川みゆき先生よ。北川みゆきよ知らないか？大丈夫です、さつきさん。あの、何かというとね、どう説明して、まあ、少女漫画家さんなんですよ。でね、結構ね、私が読んだことあるやつが少女漫画なんですけども、まあ、ちょっと、あれ、小コミかなんかだったのかな？ちょっとね、まあ、あの、まあ、赤堀悟先生だしね、あの、ね、まあ、若干、いちいちなところがあり、で、なんかね、割とね、バイオレンスというか、なんか、結構流血だったというか、なんか、殴っちゃれみたいな感じのとかあったりして、なんか結構設定、そんな設定していいのとか、割とドロドロだな、みたいなのがあったりしたんだよね。そう、奥さん。すごい。そう、ドキドキ系です。はい。奥さん、びっくり。両方知ってて、二人が結婚してたことを知らなかったと。まあ、あの、富樫先生とね、竹内先生みたいな感じですよね、感覚的にはね。まあ、あれは私、ハンター×ハンターで知って、超興奮した記憶あるもん。結婚しましたって来て、はぁーみたいな。はぁーで本当に。そう、ドキドキだった。なんかちょっと感動するね、こういうのね。いや、いいですね。そう、で、北川みゆき先生はね、結構今も、今、あ、プチコミか。そうそうそうそう。中井正広のファンであるって知らない知らない、それは知らない。そうだったんだプリンセスアーミーだ。私初めて見たの、柔道の女の子の話。そう、アミノンストップとかね、懐かしい。あ、そう、罪に濡れた二人もか。なるほどね。で、今ね、最近、あ、そうそうそう、今宵もお待ちしておりますとかね、そう、結構ね、最近大人向けのを書いているイメージがあるね。フラワーコミックスが懐かしいな。いやー、すごい。ちょっと嬉しい。モンコレナイトとかめっちゃ懐かしい。まあなんか、はい、赤堀悟先生はめっちゃ読んでいたよっていう。なんだろうな、ラノベって言ったら皆さん何が出てくる？あ、それこそ春日とかか。ちょうど私ね、春日とかを読んでなかったんだよね。狼と香辛料とか、昨日の旅とか、あの日知ってたけどね、読んでなかったんだよ、ちょうど。なんだろう、世代的なとこだったのかな。あー、なんだろうな、すごい気持ち悪いな、この辺。なんだったっけな。あ、なんて素敵にジャパネスクとかね、懐かしい。あー、なるほどね。あー、そう、魔術師オーフェンとかあってね、ロードストー戦記とか。フォーチュンクエストとか懐かしいな。ああ、この辺はでもね、読んでないかな。昨日の旅、とある魔術の、あれか、インデックスか。インデックスも読んでなかった。あ、ハローエブリワーンって。
しきさん、こんにちは。
そうそうそうそう。そうそうね。中村うさぎさんって、作品なんだろう。中村うさぎさんの作品。極道くんだ。極道くん万有記ってなんか、聞いたことあるな。なんか聞いたことあるな、これ。へー、なんか、面白いですね。この辺ね、ラノベとかめっちゃ、そう、ナロー系とかね、出てきたんだよね。で、メディアワークスとか、ガンガン、あれガンガンじゃなくてなんだっけ？メディアファクトリーだっけ？どこだっけ？結構さ、デュラララとかが出てきた時が、だいぶ、ね、あ、そう、ブレイブストーリーとかか、アナザーもそうね、あやつじ先生のアナザーとか確かに、そうかも。まあ、何をもってライトノベルだって言うかっていうところではあるんだけどね。難しいなぁ。誰読んでたかなって。ラノベ。ね、漫画ラノベ図書館。あ、そうなの。角川。なんで、ライト文芸って違うんだ。また違うのね。結構知ってんな、アキラさん。結構知ってますね。広いおじさんとかはね、存じ上げないかな。どこだ。なんだっけな、すんごいデュラララで調べればいいのか。あの文庫がめちゃめちゃ出てたんだよね、一時期。何文庫だったっけな、あれ。電撃文庫だ。そう、電撃文庫めっちゃ出てたよね、一時期。あ、折原美人さん。そう、折原美人さんはよう出てたわ。それは来た。ごめんなさい、それは来たな。今、広いおじさんを調べてみよう。懐かしい。折原美人先生、懐かしい。あ、そうなんだ、広いおじさん、桜大善か。天外魔境、渡る。これ全部そうなんだ。すごっ。あれやってるじゃん。だって全部、ゲーム化してるじゃん。天外魔境はゲームで知ってる、私。へぇー。だってアニメとかだよね。魔人英雄伝渡るとかって。ガリバーボーイとか超懐かしいんだけど。桜大戦ね。走れ、高速の、みたいな。まあ知らないんだけど、私。実は知らないんですけど。へー、すごーい。結局、デュラララとかどうなってるか分かってないな。そうそう。あ、成田良子さん。成田良子先生。懐かしいな。まあ、そう、バッカーノがめちゃめちゃ楽しかったのよ。この人もね、私あの人好きだったの。ラノベじゃないんですけど。伊能忠敬が出てくる。違う。なんで歴史遡った今。えーとね。まあ、映画化とかしてるんだけど、カモとアヒルのロッカーの人。ちょっと待って、違う。魔王とか。違う。作品がいっぱいあるのに。映画化されたやつが、どこだ？魔王もそうだけど、グラスホッパーとかの先生、森の王子さんではないです。私も思い浮かんだんですけど。そして、又部さん、こんにちは。 うわぁ。気持ち悪いよ。ちょっと待って。ちょっと待ってね。
私、東野圭吾さんが大学の時にすんごいハマったんだけども、その後に、こっちめっちゃ楽しいじゃんって思って、ハマった作家さんで、映画化めっちゃしてて、重力ピエロの人。頑張れ。頑張れ、みんな思い出してくれ。重力ピエロだよ、重力ピエロ。リゼロ、リゼロってラノベからなんだ。リゼロはね、個人的にね、あんまり、主人公が、なんか、好きじゃないって言うと怒られるんだけど、なんか、すごく、死に戻りが結構辛い。ああ、レオンさん、
レオンさん、ちょっと、スタイフで言うね。レオンさん、こんにちは。今、Kindle 本作ってたらラノベができていた件についてっていう話をしてますが、今、ラノベを遡ってます。はい。で、誰かラノベじゃないんだけども、この作家さん思い出して、重力ピエロだって、重力ピエロ。ただ、重力ピエロよりグラスホッパーだって、グラスホッパー。映画したでしょ、魔王とか。あ、魔王あ、ね、あ、伊坂さん、もう今日ね、リコさんのニーチェとヨニルさんの伊坂さん。もう、伊坂幸太郎さん、先生。いやー、すっきりって感じ。もうずっともやっとだった。マタベさん、スレイヤーズ好きでした。やっぱスレイヤーズ最高よね。わかる。スレイヤーズはしょうがない。あれはね、名作すぎる。あんなの考えたらすごすぎる。そう、伊坂幸太郎さんですよ。大好きすぎて、図書館とかね、普通に本とか買ってめちゃめちゃ、あ、そう、ゴールデンスランバーとか読んだ。チルドレンね、砂漠。あ、死神のせいだ、読んだことないかも。ラッシュライフ。そう、アヒルとカモのコインロッカーだ。あ、そう、とか、オーデュボンの祈りとかね。あ、読んだ。超読んだ、この辺。超読んだ。途中までなんだよな。だゴールデンスランバーぐらいまでじゃないかな、私読んだの。あれ、ゴールデンスランバー読んでないかもしんない。そう。いや、めちゃめちゃ、ね、結構ね、なんか砂漠だったっけな。ミステリーランキングじゃなくて、陽気なギャングが地球を回すとかも面白いんですよ、これ。映画化もされてるし。チルドレン、だっけな。魔王もね、うわって、ちょっとゾクッとする感じだったんですよね。フィッシュストーリーも読んだな。なんかね、ちょっとね、結構衝撃的な展開とかあったりして、うってなるんですけど、え、マジでみたいな。割と絶望したりしてたんですけど、私読みながら。もう、うん、でもすごい好きだった。なんか、どんでん返し系なんですよね。東野圭吾さんも割とどんでん返しが多かったんですけど、なんかね、伊坂幸太郎さんの方が個人的には好みだったかなっていう。そう。なんか懐かしいなぁ。なんかよう泣いてたなぁ。どんでん返し好きなの私。だから大津市さんとか好きなのよ。大津市さん超読んでたもん。ね、そうそう、春日の新刊が出るっていうの。8月30とか31にさ、なんか、意味深ツイートが出たんですよね。春日はちなみに誰が書いてるんだ？谷川さんかな？谷川流さんって言うんですね。ああ。そうなんですよ。というかさ、最終学歴とかみんな高くね？ちょっと、びっくりしてるんですけど。え？あ、あれなの？春日の作者の方って、撲殺天使ドクロちゃん書いてる人なの？マジで？すごい、なんかこういうのつながるとちょっと楽しいよね、ここね。あ、宮部みゆきさんも超読んだ。レベル E は違い、富樫先生だ。レベル5だっけだ。とか読んだりして。伊藤ノイジさん。あと、岸優介さん。ちょっと待って。ちょっと調べる。もう、ガンガン調べるだけの、ただただラノベを調べる。それ見たーみたいな。レベル7か。特装。とさ、もうやだね。年取るとね、出てこない。ナンバー6とかもちょっとね、うっときてたね。あれ、前どうなるのって感じだったね。あそこもね、岸優介さん。やべ、今日30分までって言ってたのに。ああ、でもいやー、悪の経典か。あれか。あの映画化もされたやつだ。結構えぐいやつだ。おぉ。伊藤ノイジさんは私ね、なんか見たことある気がするな。
ノイジさんね。
何の、ほう。あ、シャナの方か。春日シリーズとかね。確かに可愛い。可愛いや。尺眼のシャナとかもね、途中まで、なんか読んだ記憶はあるが、だがしかし、ファイアーエンブレムヒーローズとかも書いてるんで、一部キャラクターデザイン出してる。 へー。尺眼のカナで合ってる？私、もうなんか、でもね、思い出した、クイズノックの動画で、あの、オタクで、お前、自称とかオタクがね、いた時に、ラノベ何読んでたって話で、俺、シャナとか読んでたとか、そういう話題が出てた時に、その、多分、菅井さんだったから、それ、菅井さんと私の年齢差が、おそらくね、7歳差とか6歳差ぐらいだから、ちょっとやっぱり、ちょうど大学の時とか、そこら辺で読んでない可能性があるね。ちょうどその、春日シリーズとか。わからんけど。そうなんですね。あ、漫画から卒業して全く漫画に触れてないので、今の漫画、これね、あれなんですよ。全然いい、昔なんですよ。むしろ漫画というよりね、ラノベで今、ライトノベルですね。なので、なんか、そうなんだ、あの、ライトノベルっていつからあったんだろうな。結構ね、青い鳥文庫だったかな。だから、夢のクレヨン王国がアニメでやってた時に、その後ぐらいに夢のクレヨン王国を見て、あ、こんな話だったんだと思って見た記憶がある。そう。青い鳥文庫だったと思うんですけど。青い鳥文庫。キャッキャッキャッキャッして。違うこと。あ、やっぱりそうだ。青い鳥文庫。講談社なんだ、あれ。なんだっけ、あのさ、青い鳥文庫もなんかね、シリーズがあって割と有名なやつが、青い鳥文庫だっけな。あれ、夢のクレヨン王国と青い鳥文庫？あ、違う気がする。なんだっけな、違うやつか、夢のクレヨン王国。ブンタンタブンタンタみたいな、一緒に行こうって。知らない。あ、クレヨン王国シリーズか、これどこだ、どこで出してたんだ、テレビ本、あ、青い鳥文庫、あ、やっぱりそうじゃん。我、さすがやん。そう、風の大陸。あれ、私読んでなかったけど、友達がめっちゃハマってたやつあった。その風の大陸で思い出したけど、ロードストー戦記じゃなくて6つぐらいの国の話。あー気持ち悪い。ラノベだよ。ラノベって言っていいのかな。めっちゃ壮大なストーリー。なんだっけな。中国とかなんかアジアっぽい感じで、6個ぐらいの国のそれぞれの話が出てるやつ。あー、でも見てないから分かってなーい。まだ完結してなかったと思う。あー、なんだったっけなー。まあいいや、思い出したらですよ。なんか結構シリーズあるんですよ、いろいろと。なんかいろいろとあるんだよね。で、友達から教えてもらったやつとか、あの、見たりした、高校の図書館とか中学の図書館とかもよく図書室か、とか見てたから、大学ではやっぱりそういう文学系は読まなくても自分で買っちゃってたんですよね。バイトもしてたし、めっちゃだから一周回って夏目漱石の心を読んでたりしてましたよ。あの教科書だと第3部ぐらいとかしかなくて、1部と2部知りたいなと思って読んだ記憶あるし、あ、十二国旗！あさぎさん、ありがとうございます。それだ、六個じゃないや。倍やんけって。すいません、倍あったね、倍。申し訳ないです。本当申し訳ないです。もう作者の皆様、ファンの皆様、本当申し訳ないです。そう、そうだ。懐かしすぎる、本当に。いやー、そうなのよ、本当。あ、すごい。ソードアートオンラインとか、やってるんだね。ああ。でも大体今のアニメってラノベからなのかな？私結構ナロー系から出てるなっていうのは見てるんですけど、ナローを、ピクシブコミックアニメ化みたいな感じの流れ見てる。へえ、被弾のアリア？それ、それだいぶ前の作品じゃない？ だって私知ってるもん、名前見たことあるもん。ちょうど多分それこそシャナとかその辺じゃないですかね。わあ、すごい水続いてるんだな。なんか胸熱ですね。すっごいどうでもいいけど、その当時のイラストの、多分私の中の主流が、そう、シャナとか、ハルヒとか系のちょっと、目の中の光は少なめ、ちっちゃめで、目が縦長で、ちょっとその幼い系の顔っていうんですかね。あんまりこうキリッとしてる顔というよりは、なんか萌えになるのかな。すごいね、流行ってたんですよ。あの顔が。っていう、あのテイストとかタッチが。っていうのが、今ね、思い出された。いや、懐かしいですね。こう、ラノベとかもさ、もちろんね、人が作るものの方がやっぱり楽しいんですけど、私の場合は今ね、今回ビジネス書、ガチガチビジネス書を作るより、ガチガチビジネス書をもうちょっとライトにしてラノベ風にって言ったら、それっぽいのが出来上がったっていうところで、AI 使ってお願いできたっていう話なんですが、ラノベとかはね、もうあれは、すごいと思う。しかもシリーズもの続いてる人は特にすごいと思う。どうしてもね、あれなんですよ。やっぱだれる。デュラララとか私途中でやめちゃったもん。もうわかんなくなっちゃって。思ったね。あ、NY さんだ。ニューヨークさんなのかな ?NY さん。ニューヨークさんから。こんにちは。NY さんとお呼びしよう。はい。ありがとうございます。ね、京極夏彦さんもね、京極夏彦さんもなんか私読んだな。一個読んだけど結構重かったんだよな。あれって違うやつだっけ？結構ミステリーは読んだんですよ。ミステリーは楽しいから読んだんだけど、今出てこなくて、やめます。もう、漫画化もされてるし、映画化もされてるし、で、なんか計算式とか、X とか Y とかなんかそんなようなのが出ていたような気がするんだけども、全然思い出せないからやめる。なんだっけな、京極夏彦じゃなかった気がするんだよな。でもなんかすごい、結構きつい話だったんだよな、それも。なんだっけな、なんだっけな。学校休んで読んでた。めっちゃいいですよ。でもね、それぐらいなんか、結構重いですよね。読むのに、ね、ちょっとどっぷりと浸かるというかね、ある。ありますよ。なんか、やっぱ面白い本って、そのままどっぷり浸かっちゃう。菊池秀幸さん。よし、調べよう。菊池秀幸さん。日本の小説家。なんでみんなこんな、まあ、なんか、すごい、学歴はすごいな。魔界都市。シリーズ、魔界都市ブルースとか、へぇ、凍らせ屋。あれじゃん。冷蔵庫社長じゃん。あ、冷凍庫かどっちかっていうと。魔標人の。でも、存じ上げないかも、私。吸血鬼ハンター D。あ、でも、ラノベの方だな。それさっき出てたもんね。転校生シリーズ。バイオニックソルジャー。めっちゃ作ってますよ。めっちゃシリーズ出てますよ。この方。すご。魔戦記。リリスシリーズ。タイムマシン。トン吉冒険記。ウエスタン武芸帳。カラクリシランケン。めっちゃ作ってるよ。え、また。全然わかんない。だ。あと、漫画原作とかも出してるんですね。すごいなぁ。いや、素晴らしいですね、ほんと。いやぁ、皆さん結構読まれてますね。なんか楽しいっすね。漫画、好きな漫画とかって話すときの池早さんのあの回みたいな感じで、昔読んでた小説とかラノベとか言うの、ちょっと楽しいかも。ちょっと楽しいかもしれない。田中良樹さん。ちょっと待ってね。ちょっとで、これ終わんなくなるから、そろそろちゃんと締めにかかる。田中良樹さん。プロデューサー？あれ？違うな。日本の作家って書いてあった。 あ、銀河英雄伝説の方が、総竜伝、アルスラン戦記。ほう、さすがでございますね。アルスラン戦記はあれで見た、漫画で見た。あの、荒川先生が、あの、ハガレンの先生が書いてたの、途中まで読んだな。あれもすごいよね。なんかどうしてさ、そんな作品がさ、考えられるんだろうっていう。すごいよね。ほんと。あ、薬師寺涼子の怪奇事件簿なんだ。私これ知ってんの。あれ？これなんか漫画化されてなかった？そうだよね。誰だっけ漫画描いてたの？やだ、井上和彦出てるじゃない。あ、またね、もう呼び捨てしちゃった。井上和彦さんです。コンさん大好きで。作画、柿之内成美さん。アフタヌーンとかだったの。あ、漫画で読んでるっていう。萩原、あ、違う、荻原のり子さんかな？荻原のり子。ラノベ長いんだと。あ、タジマスターさん、こんにちは。よいしょ。あ、森蔵さんも。森蔵さん、こんにちは。森蔵さんの方の作業も進んだかもしれない。そう、森蔵さんもね、作っていたのでね、ぜひぜひ。あれ、ちょっと待って、なんだっけ、のり、のりこさんじゃないのか。規則子さんで。あー、あれ、ちょっと待って。萩原さんかな。規則子。あ、違うな。出てこない。ウィキに出てこない。コンさんめっちゃウィキってるわ。いや、パプレよっていう。ちょっと面白い。あ、Kindle 本ですね。あの、作っているところです、ですね。あ、出てきた、出てきた。小説家さん。あ、出てきた。普通に出てきた。荻原のり子さんですね。出てきた、出てきた。まあ、シャナが名作。シャナは名作だけども、だけども、だけどですよ。そりゃ、シャナは名作ですけど。へぇ、マガダマ三部作。あ、西の良き魔女か。あ、納得。読めてないけど。うん、なんかね、それこそ映画化しませんでしたっけ？漫画化したんだ。気のせいだったかな？映画化したっけ？アニメか？アニメ化したのか？はぁ、素晴らしい。素晴らしいです。へぇ、あ、フルメタルパニックって。懐かしい。生きてる、生きてる、生きてるみたいな。フルメタルパニックかな？確かね、フルメタルパニックとかもあった気がする。あ、爆裂ハンターは赤堀さんか。そうだね。さっき言った気がするな。なんか、ね。あ、もうダメだ。これ永遠と終わらないから、ちゃんとそろそろ区切りをつけよう。まあそういう形で、あの、皆さんの青春に、どれぐらいラノベはありましたかって。ひどい、ひどいまとめ。あの、文芸はどれぐらいありましたかって。私別に文芸少女ではなかったんですけども、あの、ちょっと、あら、まあ、えちちみたいなのにね、あの、ワクワクしていたあの頃。赤堀悟先生の作品でキャッてしていた中学生ぐらい、多分小学校、高学年から中学生ぐらい。なんか知んないけど読み始めた大学の時に読んだ心、夏目漱石、山本周五郎だっけな。あれ山本周五郎じゃなくて、大江健、あ、違うね、山本周五郎か。とかも、赤ひげ先生シリーズとかもその辺で読んだ。違う、サブだ。あれ山本周五郎だっけ。サブを読んだんだ、あの、教授に勧められて。泣いたわ。泣いた泣いた。ダメね。文学作品ね。もう、ダメね。泣かしにかかってくるよね。とかね、伊坂幸太郎さんとかね、いろいろあると思うんですが、皆さんの推しは何でしょうかという。あ、岸野さんもだ。岸野さん、こんにちは。今ね。ああ、びっくりした。レントさんが言った。レントさんも読んでそう。レントさん、こんにちは。多分アニメとか漫画読んでた人はね、原作のラノベとかも読んでいたと勝手に見ている。はい。アーバレストって何？アーバレスト？やめなさい。落ち込んでる時に人間失格を読むとさらに落ち込みます。やめなさい。それはやめなさい。なんで読むね。人間失格はもう、ね。でもね、私好きよ。ああいうなんか、本当に昔の文学、 日本文学か、文学史とかに出てくるものでさ、それこそ舞姫とか教科書にありましたけど、あの高校の時にこれは恋愛のバイブルですって古典の先生が、あの古典じゃないの、国つか現代文化の先生が読んでくれたけど、もうすっごく納得いかなくてなんでエリス捨てんのみたいな、意味がわかんないけど、どうしようもないんだけどこの男みたいなことをすっごいなんか先生納得いきませんみたいなことを話した記憶があるもん。そう、もう本当にでも舞姫出てたんだよ。だってあと高瀬舟とかも読んだな。高瀬舟もちょっと辛かった。なんかあの教科書って部分的にしか出さないんですよ。最後の章とかそんな感じで、心とかも第三章しか出てなくて、なんかそのさ、日本人ならではなのかもしんないんですけど、なんかさ、なんか松本清張味があるというか、あのそのなんていうの、すっきりしないんですよ基本的に。なんかドロッとしてるというか、そのまあそれが人間の本質であるっていうところなんでしょうけど、もうちょっとさ、なんか赤川次郎さんとかになるとさ、三姉妹探偵団とかになるとさ、なんかまああいつが浮気したから殺してやってたのみたいな感じでさ、すぐ終わったりするじゃないですか。なんかあのすっごいライトじゃん、割とあれもラノベだと思ってますよ私っていう感じだったんだけど、なんかあの松本清張さんとかのね、あの黒川の手帳ドロリンヌみたいな感じのやつとか、よくあの火曜サスペンス劇場であの再放送でなされていたので、まあ、見たりしたんですよ。黒川の手帳じゃないけど、そう、なんかそういうものがなんか割と私の中の日本文学ってそういうイメージがついてて、結構なんか敬遠してたんだけど、なんかそういうなんかなんていうの、筋が通ってない話みたいなとか、まあ羅生門とかもそうだろうし、どうしてそうなるんだろうっていうその気持ちっていうのを、なんか自分にはもしかすると理解できない部分が、あのなんでこんなことするんだろうと思ってたところが、なんかだんだん年取ると、あ、理解はできんけどこういう人もいたんだろうなっていうなエリスじゃなくて、やっぱり自分の身を考えちゃったんだなっていうふうに、あの、思ったりするわけよ。ポーの黒猫。それはね、なかったってか、海外作品なんか、海外文学なんかあったっけな、覚えてないんだよな。すごい、でも面白かったですよね。国語の教科書から読もうと思って読んだもの結構ありましたから。すごくね、楽しかったと思う。今はね、なかなか小説とか読まないんですけど、文学作品とか読まないんですけど、なんかそれをさ、小説とか知ってると、さらに文学作品をどうやって映画で表現するんだって、それをムービー化するってどうするんだろう。めっちゃき、重力ピエロは、あの、映画も見たの。めちゃめちゃあれ、伊坂幸太郎さんを好きになった作品だから、超思い出あって、もう、とんでもないものになったら絶対嫌だなって思いながら見に行ったんですけど、もちろんいろいろはしょってますよ。はしょってはいるんですが、やっぱでも良かったなと思いましたね。あの、岡田さんと、加瀬亮さんかな、確か。うん、とかで、すごかった。ああ、文豪ストレイドッグスも面白いですよね。あれもラノベなのかな、もともと。漫画でしか見たことないんですけど。そう。アキラさんは伊坂さんといえば東野さんでしょ。私ね、東野さんから伊坂さんに入ってるんですよ。そう。東野さんを卒業して伊坂さんに行ってるんで。そう、そこは、そうそうそう、そこはいいわ。終わると言って終わらない文学か。いや、楽しかったの。本当に文学は楽しかったの。どっちかっていうと、妄想とかしてたからね。はい。まあ、今やなかなか読めなくなったけども、なんかね、こう、読書をするっていうのも、あの、大事かもしれませんね。という、そんなお話でした。うちの母ちゃんは大学時代にめっちゃ松本清張を読んで、文学部とかだったからかな、わかんないけど、読んでね、なんか、この人はすげえって思ったらしいです。はい。そんなお話でした。よくわかんない、まとまり。はい。結局5時までやっちゃった。作業します。ということで、本日もお聞きくださりありがとうございました。仕事しよう。はい。お迎え行くけど仕事しよう。はい。ラノベは楽しいよって、文学は楽しいよっていう。そんなお話でした。では皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。